最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年2月8日日曜日です。皆さん、週末はいかがお過ごしですか？さて、今日2月8日は何の日かご存知ですか？実は郵便マークの日なんです。1887年のこの日に、今もおなじみのテーママークが決定したそうですよ。由来は、当時の管轄だった逓信省の頭文字テを図案化したものだとか。手紙やハガキでのコミュニケーションから、今やメールや SNS が当たり前の時代になりましたけど、情報を届けたいっていう人の思いは変わらないですよね。なんだか面白いなって思います。さて、この番組では、気になる技術系のニュースやトピックを私はるかが皆さんと一緒に深掘りしていきます。今日は週末の大雪のニュースと、それが社会に与える影響、そして後半は AI がプレゼン資料を自動で生成する仕組みや Web フレームワークの裏側、さらには最新 AI モデルの直接対決まで、技術的な話題をたっぷりお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは、多くの方が気になっているであろうお天気のニュースから。ヤフーニュースに掲載された気象予報士坂口愛美さんの記事です。8日は太平洋側も雪か、交通注意という見出しですね。記事によると、7日の土曜日から東京都心でも雪がちらつき始め、今シーズン最強クラスの寒気が流れ込んでいるとのことです。特に8日の日曜日は、日本海側を中心に雪が降り続き、北陸地方や近畿北部、山陰などで大雪に警戒が必要だということです。具体的な数字も出ています。8日の午後6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで北陸地方で80センチ、近畿中国地方で70センチ、そしてなんと東京23区でも5センチの積雪が予想されています。普段雪に慣れていない地域の方は特に注意が必要ですね。車の立ち往生などの交通障害にも警戒するように呼びかけられています。気温もかなり下がるみたいで、8日の日曜日は各地で平年より5度以上も低くなる極寒の1日になるそうです。雪が積もった場合は、朝晩の冷え込みで路面が凍結する恐れもあります。週末にお出かけの予定がある方は、最新の交通情報を確認して、時間に余裕を持って行動するのが良さそうですね。皆さんもどうぞ暖かくしてお過ごしください。さて、この大雪、私たちの生活だけでなく、実は日本の政治にも大きな影響を与えかねないというニュースが続いています。こちらもヤフーニュースから、大雪、接戦区で当落左右する可能性という記事です。実は今日2月8日は衆議院選挙の投開票日なんですね。このタイミングでの大雪は、有権者の投票行動に直接影響する可能性があります。つまり、投票所に行く人が減って、投票率が下がってしまうかもしれないということです。記事によると、与野党ともにこの状況をかなり注視しているようです。特にどちらが勝つかわからないような接戦区では、投票率のわずかな変動が候補者の当落を左右する可能性も否定できません。自民党は高市首相の高い人気を背景に、普段あまり選挙に行かない無党派層の票を期待しているんですが、大雪で投票に行くのをやめてしまうのではという不安があるようです。実際に小泉進次郎防衛相は7日の応援演説で、明日はもっと寒い、今日のうちに期日前投票に行ってほしいと強く呼びかけたそうです。一方、中道改革連合、つまり立憲民主党や公明党を支持する層も、組織票が強みではありますが懸念を抱いています。特に立憲民主党がもともと強い地盤を持つ北海道や東北といった積雪が多い地域で、悪天候によって支持者が投票所へ足を運べなくなることを心配しているんですね。
野田佳彦共同代表は、雪の影響で投票の終了時間を繰り上げる投票所が出ていることについて、多くの人に投票してもらうのが望ましいのに、できないのは民主主義の否定だと危機感をあらわにしています。自然現象である天候が国の未来を決める選挙という民主主義の根幹にまで影響を与えてしまうというのは、改めて考えると非常に重い問題ですよね。期日前投票の重要性も再認識させられます。この選挙の結果がどうなるのか、天候も含めて目が離せませんね。
政治の話題が続きますが、今度は日米間の経済協力に関する大きなニュースです。ヤフーニュース経済から、対米投融資第1弾は3案件で調整という記事です。これは以前から日米間で交渉が進んでいた総額5500億ドル、日本円にして約86兆円という巨額の対米投融資計画の続報です。その記念すべき第1弾として、3つの具体的な案件が選定される方向で調整が進んでいることが明らかになりました。その3つの案件とは、ガス火力発電、人工ダイヤモンド、そして港湾の建設です。どれも重要なインフラや産業ですが、特に注目したいのがその中身です。まずガス火力発電ですが、これはただの発電所ではありません。今世界中で需要が爆発している AI、 人工知能の開発を支えるデータセンター向けに、電力を供給するための発電所を建設するという計画なんです。ソフトバンクグループが設計に関わり、他の日本企業が送配電設備を提供する案が検討されていて、アメリカの GE ベルヌカも参加するとみられています。 AI の進化の裏には、膨大な電力が必要という現実がよくわかりますね。次に人工ダイヤモンド、これも宝飾品の話ではなく、半導体や精密部品の製造に欠かせない素材としてのダイヤモンドです。世界最大手のデビアスがアメリカ国内に建設する工場で生産されたものを日本企業が買い取るというスキームが想定されているそうです。そして3つ目の港湾建設にも日本が関与する案が検討されていて、これら3つの案件だけで投融資額は数百億ドル規模、つまり数兆円規模になる見込みです。日米の経済的な結びつきが AI や半導体といった最先端の技術分野でさらに強固になっていることを象徴するニュースと言えそうです。さて、経済の話から一転、ここからはどっぷり技術の話題に移りましょう。先ほどのニュースでも AI データセンターの話が出ましたが、最近の AI の進化は本当にすごいですよね。そんな AI の具体的な活用例から見ていきましょう。皆さんは AI がプレゼンテーション資料、つまりパワポのスライドを自動で作ってくれたら、すごく便利だと思いませんか？前に掲載されたクロードオプス 4.6 はどのように PPTX を生成しているかという記事は、まさにその裏側を解説してくれています。この記事で紹介されているのは、アンスロピック社の最新 AI モデルクロードオプス 4.6 が JavaScript のライブラリを使って PowerPoint ファイル .pptx を生成するコードです。使われているのは pptx.js というライブラリで、これはプログラムコードからスライドを1枚1枚組み立てていくためのツールですね。記事のコードを見てみると、 AI が何をやっているのかがよくわかります。まず const press イコール newpptx.js というコードで新しいプレゼンテーションファイルを作成します。そして press.layout イコール layout16x9 でスライドのサイズをワイド画面の16:9に設定したり、 press.author や press.title で作者やタイトルを設定しています。デザインにもこだわっていて、 NTT のコーポレートカラーであるネイビーやブルー、アクセントカラーなどが細かく定義されています。そしてスライドを1枚ずつ追加していくんです。例えば1枚目のタイトルスライドでは、背景色をネイビーに設定し、 s.addTexto という命令で2025年度第3四半期決算についてというタイトル文字を位置やフォントサイズ、色まで細かく指定して配置しています。図形を組み合わせて小色も加えているのがすごいですね。
2枚目の目次のスライドでは角丸の四角形や円を組み合わせてすごく見栄えの良いリストを作っています。コードは非常に構造的に書かれていて、まるで人間が設計図をもとにプラモデルを組み立てるかのようにスライドが作られていく様子が伝わってきます。これは AI がただ文章を生成するだけじゃなく、外部のツールやライブラリを使いこなしてパワーポイントのような構造化された、しかもデザイン性の高いデータを生成できる能力を持っていることを示しています。将来的にはこんな感じの決算報告書作っておいてと頼むだけで AI が体裁の整った資料を提案してくれる、そんな未来がもうすぐそこまで来ているのかもしれませんね。
さて、次はウェブ開発の話題です。 Next.js のような便利なフレームワークを使っていると、これって裏側でどう動いてるんだろうってふと疑問に思うことありませんか？前に投稿された Next.js がやってくれていたこと全部自分でやってみたという記事は、そんな開発者の探求心にお答えてくれるとても興味深い内容です。筆者の方は会計システムを開発するにあたって、あえて Next.js を使わずに React、Hono、Supabase といった技術を組み合わせて同じ機能を実現してみたそうです。そして Next.js が吉名にやってくれていたことを一つ一つ自分で実装することで、その仕組みを深く理解しようという試みです。例えばルーティング、 URL と表示するページを結びつける機能ですね。 Next.js ならアップスラッシュダッシュボードスラッシュページ .tsx というファイルを作るだけで、自動的にスラッシュダッシュボードという URL でアクセスできるようになります。これは設定より規約という考え方で、ルールに従えば設定いらずで動くとても便利な仕組みです。でも自前でやるとバックエンド側でこの URL が来たらこの処理を実行するという対応を一つ一つコードで明示的に定義する必要があります。手間はかかりますが、 URL と処理の対応関係という本質がすごくクリアに見えてきます。もう一つ面白いのが API サーバーとそれに関連するコースの問題です。Next.js ではフロントエンドのコードと同じプロジェクトの中に API のコードを書けるので、フロントとバックが同じ場所、専門用語でいう同一オリジンで動きます。このおかげでブラウザのセキュリティ機能であるコースエラーを意識する必要がほとんどありません。でも自前でフロントとバックを別々のサーバーで動かすと、このコースの壁にぶつかります。ブラウザが違う場所からのデータ通信は危ないかもとブロックしちゃうんですね。これを解決するために、サーバー側でこの場所からの通信は許可しますよという設定を明示的に書く必要があります。 Next.js の便利さの裏には、こうしたウェブの基本的なセキュリティモデルへの配慮が隠されているんだなということがわかります。他にも認証や環境変数の管理など様々な比較がされています。この記事はフレームワークが提供する魔法の正体を解き明かし、開発者として一段階成長させてくれるような素晴らしい内容だと感じました。
続いてはまたまたクロードの話題です。先ほどは資料作成でしたが、今度はこの強力な AI を Google クラウド、つまり GCP 上で安全に、そして効率的に使う方法について解説したガイド記事です。前の Google クラウドジャパン公式アカウントによるクロードオーパシェ4.6 かけバーテックス AI 完全ガイドという記事ですね。アンスロピック社のクロードは直接契約して使うこともできますが、 Google クラウドの Vertex AI というプラットフォーム経由でも利用できるんです。記事では特に企業などの組織で利用する場合、 Vertex AI 経由の方が圧倒的に有利だと説明しています。その理由は、まず支払いを GCP に一本化できること、そしてこれが一番大きいんですが、GCP の IAM という仕組みで、誰がどのモデルを使えるかといった権限を細かく管理できたり、 VPC サービスコントロールズという機能で非常に堅牢なセキュリティ環境を構築できる点です。記事の中では Vertex AI モデルガーデンという機能が紹介されています。これは Google 製のジェミナイモデルはもちろん、アンスロピックのクロード、メタのラーマなど150種類以上の最先端 AI モデルが揃った、まさにモデルの庭園。ここから好きなモデルを選んで、統一されたセキュリティガバナンスの下で利用できるのが最大のメリットです。データの置き場所や契約を分散させずに、適材適所で最強のモデルを使い分けられるというのは、開発者にとって非常に魅力的ですよね。
そしてこの記事の核心部分は認証の設定方法です。特に企業環境でよく問題になる、毎日再認証しないと使えなくなるという原因と、その根本的な解決策が詳しく解説されています。個人で手軽に試すなら G クラウドオースというコマンドで十分ですが、セキュリティが重視される環境ではサービスアカウントのなりすまし、インパーソネーションという方法が推奨されています。これは開発者個人のアカウントで一時的にサービスアカウントになりすますことで、認証キーのような亡霊リスクのあるファイルを管理せずに済む非常にセキュアな方法です。エンタープライズで生成 AI を本格活用していく上で、こうしたセキュリティやガバナンスのノウハウは今後ますます重要になっていきそうですね。
さて、本日最後の技術トピックは最新 AI モデル同士の手に汗握るガチンコ対決です。前に掲載された GPT-5.3 コデックス VS OPS 4.6 をセンサーフュージョンシミュレーション課題で比較という記事がめちゃくちゃ面白いんです。筆者の方は OpenAI の GPT-5.3 コデックスとアンスロピックの OPS 4.6 というコーディング能力に特化した2大巨頭に全く同じ、しかも超難解な課題を与えて、その働きっぷりを比較しています。その課題というのが、ドローンの高精度な位置姿勢推定のため、エラーステイトカルマンフィルタ ESKF を用いて IMU、GPS、そして遅延のあるライダーセンサーの情報を統合するシステムを Python で実装せよというもの。ちょっと聞いただけでも頭がクラクラしそうな高度な数学とソフトウェア設計能力が問われるタスクですよね。両 AI にこの課題を与えたところ、初回の提出物からすでにはっきりとした個性の違いが現れました。コデックスが出力した結果のグラフは、正直言って何が何だかわからないくらい見づらいものだったそうです。ただデバッグに役立つように、計算結果の時系列データを CSV ファイルで別途出力してくれるというエンジニア的な気配があったのこと。一方のクロードは、グラフ自体は比較的分かりやすく、センサーフュージョンの効果を示すなど着眼点も良かったものの、情報を1枚の画像に詰め込みすぎな傾向があったようです。そこで筆者の方は、このグラフじゃ分かりにくいからもっと良い可視化方法を考えてと追加の指示を出します。この反応がまた面白い。コデックスはなんとアニメーションを HTML ファイルで生成、再生ボタンまでつけてくれるコリオですが、ちょっとやりすぎ感も。対するクロードは、個々の状態量を時系列でプロットするグラフを追加したり、ドローンが 3D 空間を飛び様子が分かりやすいアニメーションを生成したりと、人間がアルゴリズムの挙動を理解するのを助ける的確なアウトプットを返してきたそうです。この記事から見えてくるのは、最新の AI は単に正しいコードを書くだけでなく、人間にとって分かりやすい形で結果を提示するという、ある種のコミュニケーション能力においても競争が始まっているということです。どちらが優れているという単純な話ではなく、それぞれのモデルに得意なことや個性がある。まるで性格の違う2人の優秀なアシスタントを使い分けるような感覚で、これからの AI と付き合っていくことになるのかもしれませんね。とても興味深い比較でした。
というわけで、今日は週末の大雪のニュースから、それが選挙に与える影響、そしてAI による資料作成、ウェブフレームワークの裏側、バーテックス AI でのセキュアな AI 活用、そして最後は最新 AI モデルの能力比較まで盛りだくさんでお届けしました。技術の進化が私たちの生活や社会の在り方をどんどん変えていっているのが実感できますね。次回の更新をお楽しみに。はるかでした。寒い日が続きますが、暖かくしてお過ごしくださいね。バイバイ。